お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエステル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエステル記4章3節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エステル記4章の学びをしていますが、3節。王の命令とその法令が届いたどの州においても、ユダヤ人のうちに大きな悲しみと断食と泣き声と嘆きとが起こり、多くの者は荒布を着て灰の上に座った。残念ながらこの中には祈ることへの招きがないことに気づかれたでしょうか。ご覧の通り、この人々は神様の御心からそれているのです。イザヤによって予言されたクロスの命令により、イスラエルに帰ることを許可されたのに、彼らは帰らなかったのです。彼らは神様の御心からそれています。その結果として、祈ることへの招きは何一つありません。でも彼らは、それ以外の残りの儀式は行います。断食、荒布と灰をまとうこと、そして大きな嘆きです。彼らはクセルクセスから出た命令を信じました。これはメディアとペルシャの法律であり、歴史書とダニエル書によれば、メディアとペルシャの法律は変えることができなかったのです。クセルクセスが自分の美しい王妃を退けたとき、彼は再び彼女を召し入れることはできませんでした。なぜならその法律は、彼女は二度と王の前に出てはならないという命令だったからです。一旦法律ができてしまってからは、王でさえもそれを変えることはできませんでした。ですからこの虐殺の命令が帝国中に出されたとき、ユダヤ人たちはそれを信じ、荒布と灰の中で嘆いたのです。教会にその責任があると思っていますが、今日クリスチャンには、罪に関する自覚が顕著に欠けていると思います。その自覚が救われてない人たちに欠けているだけでなく、信者の心と人生にも欠けているのです。平均的な信者は、はい、私はキリストを信じていますと口では告白します。でもその人には自分の人生の中の本当の罪の自覚が何もないのです。現代の教会生活の中には罪の自覚が欠けています。その人が救われていても失われていても、罪人が神様に憐れみを叫び求めるのを、あなたが最後に聞いたのはいつでしょうか。今日そのようなことを見ることはありません。伝道大会においても、前に出てくる人は大勢いますが、人々が人生の中の罪を嘆くということが欠けているのです。なぜなら彼らはただ神様が本気だということを信じないからです。彼らは罪と罪を手放すことなく、キリストに立ち返ろうとしない罪人に対して、神様が実際に裁きをされるおつもりであることを信じません。モルデカイは命令の深刻さを知っており、また信じていました。彼は自分の衣を裂き、灰と一緒に荒布を身につけました。彼は町の中に出て行き、大声で激しく泣きました。王国中のユダヤ人たちが悲しみ、断食し、泣き、嘆き悲しみました。彼らは皆、命令の深刻さをよく知っていたのです。四節。その時、 エステルの侍女たちとその宦官たちが入ってきて、彼女にこのことを告げたので、王妃はひどく悲しみ、モルデカイに着物を送って、それを着させ、あらぬのを脱がせようとしたが、彼はそれを受け取らなかった。王妃として全く安全に感じていた王妃エステルは、自分の養父であるモルデカイの行動を恥じました。彼は町の中で嘆き、悲しみ、うめきながら、あちこちと歩き回っていたのです。そこで彼女は何をしたのでしょうか。彼女は彼に、キリッとした新しいスーツを送ります。それは陽気で、ケバケバしく、高価で立派なスーツでした。おそらく明るい色だったことでしょう。でも、お分かりの通り、すべての明るい色も、新しい服も、王の勅令を変えることはないのです。モルデカイは服を受け取りません。その服は、恥辱を取り去ることはないのです。宗教の王位は、人が神様の前に、有罪の罪人であるという事実を取り去ることはありません。同時に、罪から来る報酬は死であるという事実を変えることもありません。人々は多くの違う方法で罪を取り扱います。ある人々は、ケバケバしい洋服方式を試みます。彼らは、人間が罪人であるということを信じるのを拒否します。彼らは、彼らから罪の現実を隠してくれるかもしれないと思って、着物に手を出します。他の人々は、改革というケバケバしい服をつけます。彼らは、罪はただの小さな間違いだと言い、それを覆い隠そうとします。彼らは罪は改革できると思っているからです。ある人がこんなことを言いました。現代の講談は、物腰の柔らかい人たちの集まりの前に、物腰の柔らかい人がそこに立って、もっと物腰を柔らかくするようにと、彼らに促す場所になってしまった。このこと以上に残念で退屈に思えることはないと思います。この世が教会の前を通り過ぎてしまうのも不思議ではありません。私たちには改革は必要ではありません。私たちに必要なのは神聖させられることです。私たちは生まれ変わる、ボーンアゲンする必要があるのです。ユダヤ人の指導者ニコデモは宗教的でした。でも主は彼に言われました。ヨハネ3章の7節、あなた方は新しく生まれなければならない。私たちには新しい性質が必要なのです。なぜなら私たちは罪深い性質を持っており、その罪深い性質は天国に行くことはないからです。主イエス・キリストのもとに行って主を信じなければなりません。主はあなたのために十字架で死なれたのです。主はあなたの身代わりになられ、すでにあなたの罪の代価を支払われました。あなたがしなければならないことはただ一つ、自分のために行われたことを受け入れることです。あなたが天国に行くには、あなたが自分のために死んでくださった方を信じなければならないのです。人々が着るもう一つのケバケバしい服があります。それは教育として知られています。彼らは、罪とは自分勝手のことだと言います。教育と訓練を主催すれば、人々は自分勝手にはならないというのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私には妹がいました。私の父はよく仕事から帰ってくるときに、私たちにガムドロップを一袋持ってきてくれました。彼は私に、私が妹とガムドロップを分けなければいけないと言いました。私はいつでも最初の一つを取るので、彼女は異議を申し立てました。なぜなら、時々私が最後の一つも取ることになったからです。時々私は妹の番なのに最初の一つを取りました。言わせていただきますが、私に与えられたすべての指導と教育が私を自分勝手にならないようにしたことは一度もありません。ですから指導と教育はあなたの助けにもなっていないのです。何年も前の話ですが、 シカゴ大学の宗教家のシェイラー・マシューズ博士は、次のような罪の定義を書きました。罪とは、外に向かう善を反対側に引っ張ることだ。結局彼は、罪は善だと言っているのです。これが宗教が究極的にあなたに語る結末なのです。しかしあなたには、キリストの義が必要なのです。キリストの義だけがあなたを神様の前に立つことができるようにしてくれる唯一のものなのです。さて、モルデカイは自分の娘である王妃からのどのようなケバケバしい服も受け取ろうとはしませんでした。服が彼女のところに戻ってきたとき、彼女は何か深刻なことが起こっているのだと知りました。エステルは自分の父が服を返してくるというのは小さなことではないと知っていました。エステル記4章の5節。そこでエステルは王の宦官の一人で、王が彼女に仕えさせるために任命していたハタクを呼び寄せ、モルデカイのところへ行って、これはどういうわけか、また何のためかと聞いてくるように命じた。エステルは何のせいでモルデカイが荒野と灰をまとっているのか知りたいのです。6節。それでハタクは王の門の前の町の広場にいるモルデカイのところに出て行った。もちろん王妃である彼女は自分でモルデカイのところに行くことはできません。そこで彼女は使者を送ります。7節から9節。モルデカイは自分の身に起こったことを全部彼に告げ、ハマンがユダヤ人を滅ぼすために王の金庫に納めると約束した正確な金額をも告げた。モルデカイはまたユダヤ人を滅ぼすためにシュシャンで発布された法令の文書の写しをハタクに渡し、それをエステルに見せて事情を知らせてくれと言い、また彼女が王のところに行って自分の民族のために王に憐れみを求めるように彼女に言いつけてくれと頼んだ。ハタクは帰ってきてモルデカイの伝言をエステルに伝えた。モルデカイは王妃エステルにメッセージを送り返します。私が荒布と灰をまとっているのは、私たちの民、あなたと私が恐ろしい死の命令のもとに置かれたからだ、という意味のことを言いました。そして彼はエステルが自分で読むことができるように、使者に命令の写しを与えました。使者はモルデカイのメッセージと王の命令の写しを持ってエステルのもとに戻ってきました。十節。するとエステルはハタクに命じてモルデカイにこう伝えさせた。モルデカイからのメッセージを聞き、王の命令を読んだ後、エステルはもう一つのメッセージを彼に送りました。11節。王の家臣も王の諸州の民族も皆、男でも女でも誰でも召されないで内庭に入り、王のところに行く者は死刑に処せられるという一つの法令があることを知っております。しかし王がその者に金の尺を差し伸ばせば、その者は行きます。でも私はこの30日間まだ王のところへ行くようにと召されていません。言い換えれば、それはとんでもないことです。そのようなことを聞くのは残念です。私は前にはそのことを知りませんでした。そして彼女は付け加えます。でも私はこの30日間、王の前に召されていません。王が私のことをどう思っておられるか、私にはわかりません。 それに法令がどうなっているかご存知のはずです。この当時、どの王国でもそうであったように、召されないで王の面前に出る者は即刻自動的に殺されました。王がその人に尺を差し伸ばさない限り、例外はありませんでした。おまけにクセルクセス王は癇癪持ちで知られていました。彼はもし召されないで入っていったなら、自分の王妃でも殺したかもしれないのです。ですから彼女はモルデカイに、もし私が入って行くのなら、それは私が死ぬかもしれないという意味ですと伝言しました。12節。彼がエステルの言葉をモルデカイに伝えると、モルデカイは彼女に次のようなメッセージを返します。13節から14節。モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれない。命令はすべてのユダヤ人が殺されなければならないと言っており、彼女はユダヤ人なのです。モルデカイは即座に言います。あなたが王妃であるからといって、この迫害はあなたを免除することはない。なぜならこの迫害は王国のすべてのユダヤ人に届き、王妃にも届くだろう。後になってクセルクセスは、彼女がユダヤ人であることを知らなかったことがわかります。モルデカイは続けて、もしエステルが自分の命だけを守るなら、別のところから救いが来るだろうと言いました。彼がこの時、別のところから救いが来るだろうと言った時に、彼の念頭には一体何があったのでしょうか。彼らが頼ることのできる別の場所とはどこだったのでしょうか。神様だけがこの時の彼らの望みでした。モルデカイは神様から助けが来ることを知っていたはずです。なぜなら彼は神様がアブラハムに対してされた約束をよく知っていたからです。そこでモルデカイはエステルに挑戦します。クセルクセスは世界の支配者です。救いは北から、東から、南から、それとも西から来るのでしょうか。彼女を救うことのできる人物は地球上のどこにもいません。そこで彼はエステルに言いました。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれない。モルデカイは今、神様の御手が動いており、エステルが王妃の座についているのは目的があるのだと気づきます。私たちは神様がご自分の摂理により、民族の出来事の中に動いておられるのを見始めます。エステルが美人コンテストに優勝したのは偶然ではないことは明らかです。彼女は偶然に王妃になったのではありません。彼女がそこにいるのはとてもはっきりとした目的のためであり、神様はこのことをずっと整えておられ、準備しておられました。神様は何が起こるかあらかじめご存知なのです。だからこそ私たちは神様を信頼することができるのです。私たちが自分の手を神様の御手の中に置くとき、神様には私たちを保ってくださる力があるのです。神様は明日、そして来月、来年、 何が起こるか知っておられます。神様は私たちの面倒を見てくださり、決して私たちを見捨てることはありません。ですから私たちがしなければならないことは、ただ神様を信頼することだけです。モルデカイは今、神様のために立ち上がります。神様のためには進んで死のうとしているのです。15節から17節。エステルはモルデカイに返事を送っていった。行ってシュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。三日三晩、食べたり飲んだりしないように。私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。そこでモルデカイは出て行って、エステルが彼に命じた通りにした。これは気高い女性の言葉です。彼女はモルデカイに、町のすべてのユダヤ人を断食のために集めるようにと命じました。彼女と次女たちも同じようにします。彼女は命を懸けて王に助けを求めに行きます。そしてもし必要なら死ぬことも厭いませんでした。残念ながらここでも祈りについては何一つ述べられていません。なぜ彼女は祈らないのでしょうか。なぜなら彼女は神様の御心から逸れてしまっているからです。なぜユダヤ人たちは祈らないのでしょうか。なぜなら彼らもまた神様の御心の外にいるからです。ヨナが船に乗って神様から逃げているとき、祈りについては何も述べられていませんでした。彼は神様の御心の外にいました。彼はその船に乗っているべきではなかったのです。神様の御心の外にいるとき、祈るのは難しいことです。ユダヤ人たちの幾人かは祈っていたかもしれませんが、確かにそのようには言及されていません。王の前に出ようというエステルの決心は、とても勇気のあることです。でももっと気高い方がいます。その方は、天国の壁を飛び越え、地上に来られ、私たちと同じ人間の形を取られました。主は、もし死ななければならないのでしたら死にますとは言われませんでした。主イエスは、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためにこの地上に来られたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はユダヤ人の悲しみというテーマで、エステル記4章3節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。